イエス・キリストが復活されたイースターの朝を迎えました。今日は新約聖書のルカによる福音書の24章に記されている御言葉をご一緒に学んでまいりたいと思います。ここにはまさにイエス・キリストが新しい命に復活された、そのイースターの日の出来事が記されております。それはイエス・キリストが十字架につけられて死なれてから3日目のことでありました。で、この物語に初めに登場いたしますのは何人かの女の人たちです。この人たちはこれまでずっとイエス様と一緒に旅をしてきた人たちでした。で、自分自身もイエス様によってさまざまな苦しみから救っていただいた経験がありましたから、ずっとイエス様のことを慕っていたと思います。いよいよイエス様が十字架につけられて死なれた時にも、男の弟子たちはさっさと逃げてしまったんですが、この女の人たちは遠くからではありましたけれども、イエス様のことをずっと見ておりました。そしてイエス様が亡くなられた後、お墓に埋葬される時にも、この人たちはその様子をじっと見ていたのです。大急ぎで埋葬する必要があったせいか、イエス様の体には普通ならば香油を塗ったり香料を施したりするんですが、そういうこともなく、そのまま布に巻いてイエス様は埋葬されてしまいました。女の人たちはそのことを心を痛めて見ていたのです。安息日が明けたら、もう一度このイエス様のお墓へ来て、自分たちでイエス様の体に香油を塗ってきちんと埋葬し直そうと、そう思って香油と香料等を準備したのです。そして今日のルカによる福音書の24章の一節にありますように、夜が明けるとすぐに彼女たちは香料を持ってイエス様のお墓に行きました。ところがお墓についてみると様子が変です。まずお墓を塞いでいたはずの大きな石が脇へ転がしてありました。そして中に入っても、そこにはイエス様のお体は見当たりませんでした。一体何が起こったのか、わけがわからないでいると、そこに二人の天使が現れてこう言ったのです。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。あの方はここにはいらっしゃらない。復活されたんだ。女の人たちには、その天使たちが一体何を言っているのか、すぐには分かりませんでした。いや、当然だと思います。私たちも、この世に生きている限り、この女の人たちと同じように考えているからです。生きている人は皆、いつかは、死んでいく。生きている人は最後には死んでいく。そして亡くなった人はもう帰ってこない。ちょうどイエス様の時代のお墓が人を埋葬した後に大きな石で塞がれてしまうのと同じです。もう誰もそれを動かすことはできない、それをひっくり返すことはできない、そう思って私たちは生きているのです。でも今天使たちは言うんです。あの方は復活されました、もうここにはいらっしゃいません。で、これは何なのか、天使たちが語ってらっしゃるのはこの世の技ではないんです。まさにこの私たちの命を作られた神の御業です。命を作り、それを私たちに与えてくださった神様が 私たちを命あるもの、生きるものとして作られた神様が私たちに何をしてくださるのか。神様はどこまでも私たちを愛してくださる。ですから、私たちが命を失ってしまったとしても、そのまま放っておかれるようなことはなさらないのです。悲しみの中に、絶望の中に、お墓の中に、見捨ててしまうということはないのです。だからこそ、神様は私たちにイエス様、一人子であるイエス・キリストを与えてくださいました。そのイエス様が、あの十字架の上で、私たちの罪と死のすべてをその身に負ってくださった。そして死んでくださった。そのようにして、イエス様が私たちの死をその身に負って、死に打ち勝ってくださったの。死に打ち勝って私たちを、新しい命の中に、永遠の命の中に取り戻してくださった。まさにその印として、新しい命の道の印として、イエス様は復活された。今ここに、新しい命の中に蘇られた。その新しい命の道が開かれている。だから、イエス様はもうここにはいらっしゃらない。天使はそのように伝えたのです。まあ、先ほども申しましたけれども、女の人たちは、その天使の言葉は、はじめ理解できませんでした。しかし、天使はそこで、かつてイエス様が語ってくださった御言葉を思い出すように、言ったのです。かつてイエス様が親しく男性の弟子にももちろんですが女性の弟子たちにも語ってくださった言葉があった。私は罪人の手に渡されて十字架につけられるけれども三日目に復活する。三日目には死に打ち勝って新しい命に復活する。そのイエス様の御言葉を女の人たちは思い出してその御言葉によって心が少しずつ開かれていった照らされていったそして御使いの言葉を理解することができたのです。そしてその時にこの新しい命のメッセージは、復活のメッセージは、そのまま止まっているわけではありませんでした。この女の人たちを通して、少しずつ周りへと広がっていきました。女の人たちは、まず真っ先に男の弟子たちのところに行ったようです。イエス様が復活されました。かつておっしゃったように、イエス様は復活された。今はもう生きていらっしゃって、お墓の中にはいらっしゃいません。でも、男の弟子たちは、やはり誰も、女性たちのように、はじめ女性たちがしたように、誰もその話を信じようとはしませんでした。中身のない、つまらない話だと言って、聞こうともしませんでした。でも女性たちは、天使たちがしたように諦めないで、繰り返し繰り返し、このメッセージを語ったんですね。すると、誰も信じようとしなかった。いや、信じることができなかった。弟子たちの中にも、神様の御業が始まっていきました。まあ、今日のお話の最後である、ルカによる福音書の、24章の12節を見てみますと、こういうことが書いてあります。ルカによる福音書の、160ページですね。ルカによる福音書の24章の12節、まあ、今日の話のまとめの部分ですが、こういう言葉が書いてあります。 かしペテロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。ペテロという人が出てきます。彼は信じなかった。女性たちの言うことを信じようとしなかった。で、信じなかったならば何もしようとはしないのが普通です。でもそのペトロは今立ち上がってイエス様の墓へ向かって走り始めた。よくわからなかったけれども、ペトロの中にそうせずに折れないものを、そうせずに折れない思いが与えられたんですね。で、このペトロというのはご存知の方も多いと思うんですが、弟子たちの中でも、イエス様の弟子たちの中でも、一番弟子とも言える人物でありました。いつもみんなを代表するように、誰よりも先に行動し、語り、答えていました。しかし、そのせいもあって、ペテロはまた、イエス様が十字架につけられるときには、誰よりも大きな失敗をしてしまった人でありました。まだ大丈夫な時には、私はイエス様に従っていきます。どんなことがあろうと、他の人が裏切ろうと、そして自分が死ななければならなくなっても、私はどこまでもイエス様に従っていきますと言っていたんですが、いざイエス様が逮捕されてしまうと、たちまち彼は崩れてしまいます。いや、それどころか、ペテロは周りの人々に向かって、イエスなんていう人は自分は知りません。そんな人とは自分は何の関係もありませんと、三度にわたって呪うように否定してしまったんです。その失敗、いや、そういうイエス様に対する裏切りの罪、この後ずっとペテロの心にあったことでしょう。もうダメだ。もう自分はおしまいだ。あんな形でイエス様を裏切ってしまった自分は生きる資格がないと。自分を否定する思いばかりが彼の中にあったはずです。しかし、たとえペトロがそのように思ったとしても、また人々がそのように思うとしても、神様は、イエス様は、そういうペテロを見捨てるようなことはなさらないのです。女性たちを通してまず、イエス様の復活のメッセージを伝えました。そして、女性たちを通して、イエス様ご自身もまた繰り返し繰り返し、ペテロに語られたんです。私は十字架につけられるけれども、三日目に復活する。そのように、私は今生きている。いや、自分が生きているというだけではなくて、絶望の中にあるあなたを、新しい命に生かすために、罪の中に陥ってしまったあなたを、新しい、罪から解放された新しい命に生かすために、私は復活した。だから、今、あなたにもこの新しい命の道が開かれている。その私の命のもとに立ち上がってきなさい。その通り、十二節に言われていましたように、ペトロは立ち上がって、墓へと走っていったのです。もちろんそれは、ある意味ではトンチンカンな行動です。お墓に行ったってイエス様はいないと言ったはずです。でも、そういう理屈ではなくて、とにかくペトロはお墓に走って行かずにはおれなかった。そこにはイエス様はいらっしゃらないということを確認せずにはおれなかった。そしてそこから 自分自身に与えられた新しい命の道が始まると思わずにはおれなかったんです。このペテロの中に確かにイエス様の復活のメッセージが響き始めているのです。イースターの朝、またその後、繰り返し繰り返しこのイースターのメッセージが私たちに語られてまいりました。この朝も私たちもまたこのイエス・キリストの復活のメッセージを、新しい命のメッセージを私たちは聞きました。私たち自身またペトロと同じように深い罪の中にあるかもしれません。自分の犯した過ちの中にある人もあるかもしれません。そのために絶望の中に沈んでいる人もあるかもしれません。しかしその私たちに繰り返し繰り返し神様ご自身が御言葉を与えてくださる、この新しい命のメッセージを与えてくださいます。そこに私たちはまた心を開いて耳を傾けていきたいと思います。今ここに私たちの倒れているかもしれない、落ち込んでいるかもしれない、その闇の中に新しい命の道が開かれている。たとえよくわからなくても、そこに私たちにとって新しい命が始まっていく、そういう道が開かれています。その命に向かって私たちもまた新しい歩みを踏み出してまいりたいと思います。このところから新しい命に向かっての歩みを始めていきたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、イースターの朝に私たちをこの教会にあなたの御前に集めてくださったことを感謝いたします。そしてあなたは罪の中にあるあなたを知らず、あなたの御心を理解できず、あなたに背いてしまう私たちの中に新たに復活の命のメッセージを、永遠の命のメッセージを与えてくださったことを感謝いたします。どうぞ私たちが心を開いて、どんな時にも私たちに語ってくださるこの命のメッセージを聞くことができますように、心を開くことができますように、そして招いてくださるイエス・キリストのもとに立ち上がって走るようにして歩み出ていくことができるように導いてください。そのような新しい命を私たちが今このところから歩み始めることができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス様の御名を通してお捧げします。アーメン。